勇み足。これこれ、笑おにしなこ、もう8時過ぎたよ、早く寝なさいよ。まだ眠くない。ダメだよ、早く寝ないと。朝寝して学校に遅れるよ。いや、おばあちゃんがお話してくれなきゃ寝ない。困った子供たちだね。おばあちゃん、悪いけど何か話してやってくださいな。
どれどれ、それじゃあ私も寝るとして、子守歌の代わりに話すとしようか。
おばあちゃん、今夜は何の話をしてくれるの？
そうだね、今夜は五郎左衛門の話をしようかね。
ああ嬉しい、五郎左衛門の話は面白いぞ。
だがな、今夜の話はおしまいがちょっとかわいそうだよ。昔昔、安西にの安鶴さんというお人がおったとさ。大変とんちのきく利口なお人であったそうな。その安鶴さんがある日、ひやんどてを弥勒の方へ歩いていくと、向こうの方から泥だらけになった一人の子供が近寄ってきよった。安鶴さんはすぐそれが五郎左衛門と分かったので、これこれ五郎左衛門、お前さんも随分落ちぶれたもんだな。この頃はそんなに薄汚い小ぞっこにしか化けられんのかよ。
アンツルさん、いきなりご挨拶でござんすね。小ぞっこで悪うござんした。だがね、アンツルさん、一体あんたは何に化けられるというんです？
ふん、
何一つ化けられないくせに。
おーおー、よく言うた。いいか、五郎左衛門、よく聞くがええぞ。わしゃどうせ化けるなら、お前さんみたいな泥臭い小ぞっこなんぞとはちょいと違うぞ。どうえらいもんに化けてやるからの。
ああ、わしに化けてみせてくれると言うんですかい？
そうよ、嘘と思ったら、明日の昼下がり、弥勒の渡し場に出かけてみるがよい。わしが紀州の殿様に化けて、おかごに乗って友侍を従えて、下に下にと行列して通るからな。おかごが見えたら、わしの顔でも見に来るがええや。さて、次の日になって、五郎左衛門は昨日の話が気になって、朝からそわそわしておった。お昼も過ぎて、お日様が徳願寺の山にかかる頃、船山から川下を眺めると、大名行列が安倍川を渡り始めた。それを見て五郎左衛門は、さあ大変とばかり一目散に走って、新通りまで先回りして汗をふきふき待っていたそうな。すると、下に下にと掛け声がして、行列がだんだん近づいてきた。アンツルさんは利口だから、今日の昼下がり、紀州の殿様がお通りになることをちゃんと知ってござった。そうとは知らず、五郎左衛門はやがて近づいたおかごに向かって、
これこれアンツルどん、カゴから顔を見せておくれ。
さあ大変びっくりした行列の侍たちが、
こら、何をするかこの無礼者
と怒って、たちまち刀を抜いて五郎左衛門を切ってしまったとさ。
わあ、かわいそうに。
なあ、かわいそうに。アンツルさんもまさかそんなことになろうとは知らず、五郎左衛門ととんち比べのつもりが、こんな大事になってしまったのだそうだ。だがええか、お前たちも人を騙したり嘘を言うと、五郎左衛門みたいに切られてしまうから、嘘を言うでないぞ。今夜は
これでおしまい。はい、おやすみよ。
この話は、亡くなったおばあさんにせがんで毎晩のように話してもらったものだと新馬出身の寺田さんが語ってくださったものです。またこの話の五郎左衛門は千元さんの狐であるとか金山のお弁狐であったとの説があります。またこの話は清水地方にもあり彦市とんち話にも出てまいります。
アンツルさんについてご親戚筋の染田さんが面白い話をしてくださいました。アンツルさんとは十右衛門、本名鶴蔵といい、職業は左官、住まいは安西五丁目だったそうです。養子の方が旅館鶴屋を経営し、鮮魚雑貨に一杯屋も兼業し、なかなか繁盛したとのことです。アンツルさんは大変器用な方で、大工、相撲、落語、手品、軽技、狂歌、俳句、芝居などが上手で、中でも芝居は一人八役をやったり、尺八を尻の方で吹いて人々を驚かせたり、足に水一滴もつけず大川を渡った話とか、奇行が数多くあったそうです。とりわけ呉服町の唐木屋の土蔵に救った新九郎白虎を追い出し、この狐と侘び将門を取り交わした話、五郎左衛門を二丁町に連れ込んで遊んだ面白い話が残っています。このように名物男であったため、噂は町中に広まり、ついに昭和になって駿府のアンツルとして作家石川淳氏の筆によって文藝春秋別冊51号で全国に紹介されています。墓は三番町の大林寺にあります。